ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、矢崎源九郎役、人魚の姫。海の沖へ遠く遠く出て行きますと、水の色は一番美しい矢車草の花びらのように真っ青になり、きれいに透き通ったガラスのように澄み切っています。けれどもそのあたりはとてもとても深いので、どんなに長い錨綱を下ろしてもそこまで届くようなことはありません。海の底から水の表まで届くためには、教会の塔をいくつもいくつも積み重ねなければならないでしょう。そういう深いところに人魚たちは住んでいるのです。皆さんは海の底にはただ白い砂地があるばかりで、他には何にもないなどと思ってはいけません。そこには大変珍しい木や草も生えているのです。その茎や葉はどれもこれもなよなよしています。ですから水がほんのちょっとでも動くと、まるで生き物のようにゆらゆらと動くのです。それからこの陸の上で鳥が空を飛び回っているように、水の中では小さな魚や大きな魚がその枝の間をすいすいと泳いでいます。この海の底の一番深いところに人魚の王様のお城があるのです。お城の壁はサンゴで作られていて、先の尖った高い窓はよく透き通った琥珀でできています。それからたくさんの貝殻が集まって屋根になっていますが、その貝殻は海の水が流れてくるたびに口を開けたり閉じたりしています。その美しいことといったら例えようもありません。何しろ貝殻の一つ一つにピカピカ光る真珠がついているのですから。その中の一つだけを取って女王様の冠につけても、きっと立派な飾りになるでしょう。そのお城に住んでいる人魚の王様は、もう何年も前にお妃様が亡くなってからはずっと一人で暮らしていました。ですからお城の中のご用事はお年を取ったお母様が何でもしているのでした。お母様は賢い方でしたが、身分の良いことを大変自慢にしていました。ですから、自分の尻尾には十二も火器をつけているのに、他の人たちにはどんなに身分が高くても六つしかつけることを許さなかったのです。でも、このことだけを別にすれば、どんなに褒めてあげても良い方でした。分けても孫娘の小さな人魚のお姫様たちを、それはそれは可愛がっていました。お姫様はみんなで六人いました。揃いも揃って綺麗な方ばかりでしたが、中でも一番下のお姫様が一番綺麗でした。肌はバラの花びらのようにきめが細やかで美しく、目は深い深い海の色のように青く澄んでいました。でもやっぱり他のお姉様たちと同じように足がありません。胴のおしまいのところが自然と魚の尻尾になっているのでした。一日中お姫様たちは海の底のお城の中の大広間で遊びました。広間の壁には生きている花が咲いていました。大きな琥珀の窓を開けると、魚たちが泳いで入ってきました。ちょうど私たちが窓を開けると、ツバメが飛び込んでくるのと同じように。魚たちは小さなお姫様たちのそばまで泳いできて、手から食べ物をもらったり、撫でてもらったりしました。お城の外には大きなお庭がありました。 お庭には火のように赤い木や真っ青な木が生えていました。そういう木には茎や葉をしょっちゅう揺り動かすので、木の実は金のように輝き、花は燃える炎のようにきらめきました。そこの地面はとても細かい砂地になっていましたが、硫黄の炎のように青く光っていました。こうしてあたり一面に不思議な青い光がキラキラと輝いていましたので、海の底にいるような気がしません。頭の上を見ても下を見ても、どこもかしこも青い空ばかりで、かえって空高くに浮かんでいるような気がしました。風が止んでいる時にはお日様を見ることもできました。お日様は紫色の花のようで、そのうてなからあたり一面に光が流れ出てくるように思われました。小さなお姫様たちはお庭の中に自分自分の小さい花壇を持っていました。そこでは自分の好きなように土を掘ったりお花を植えたりすることができました。一人のお姫様は花壇をクジラの形に作りました。もう一人のお姫様はかわいい人魚の形にしました。ところが一番下のお姫様はお日様のようにまん丸い花壇を作って、お日様のように赤く輝く花だけを植えました。この一番下のお姫様は少し変わっていて、大変物静かな感慨深い子供でした。お姉様たちが浅瀬に乗り上げた船から拾ってきた珍しいものを飾って遊んでいるような時でも、このお姫様だけは違いました。お姫様はずっと上の方に輝いているお日様に似たバラのように赤い花と、それから美しい大理石のたった一つの像だけを大事にしていました。その像というのは透き通るように白い大理石に彫った美しい少年の像で、ある時、難破した船から海の底へ沈んできたものだったのです。お姫様はこの像のそばにバラのように赤いしだれ柳を植えました。柳の木はいつの間にか美しく大きくなりました。若々しい枝はその像の上にかぶさって、先は青い砂地にまで垂れ下がりました。すると枝が動くにつれてその影が紫色に映って揺らめきました。そのありさまはまるで枝の先と根とが互いにキスをしようとしてふざけ合っているようでした。お姫さまたちにとっては上の方にある人間の世界のお話を聞くことが何よりの楽しみでした。お年寄りのおばあさまは、船だの町だの、人間だの動物だのについて、知っていることを何でも話してくれました。そのお話の中で、お姫さまたちが何よりも面白く不思議に思ったのは、陸の上では花が良い香りをして匂っているということでした。無理もありません。海の底にある花には何の匂いもないのですからね。それからまた森は緑の色をしていて、木の枝と枝との間に見えたり隠れたりする魚たちは、美しい高い声で楽しい歌を歌うということも不思議に思われました。おばあさまが魚と言ったのは、実は小鳥のことでした。なぜってそうでも言わなければまだ鳥を見たことのないお姫さまたちにはどんなに説明してもわかるはずがありませんからね。お前たちが15になったらね。とある時おばあさまが言いました。海の上に浮かび上がることを許してあげますよ。その時には 明るいお月様の光を浴びながら、岩の上に腰を下ろして、そばを通っていく大きな船を見たり、森や町を眺めたりすることができるんですよ。次の年には、一番上のお姫様が15になりました。後のお姫様たちは、年が一つずつ下でした。ですから、一番下のお姫様が海の底から浮かび上がって、私たち人間の世界のありさまを見ることができるようになるまでには、まだまだ5年もありました。そこでお姫様たちは、初めて海の上に浮かび上がった日に見たことや、一番美しいと思ったことを、帰ってきたら妹たちに話そうと、互いに約束し合いました。なぜって、みんなはもうおばあさまのお話だけでは満足できなくなっていましたからね。お姫さまたちが人間の世界について知りたいと思うことは、とてもとてもたくさんあったのです。とりわけ、一番下のお姫さまは、海の上の世界の眺められる日を、誰よりもずっと強く待ち焦がれていました。それなのに、一番長い間待たなければならないのです。けれども、お姫さまは、物静かな考え深い娘でした。幾晩も幾晩も、開かれた窓際に立って、魚たちがヒレや尻尾を動かしながら泳いでいる真っ青な水を透かして、上の方をじっと眺めていました。すると、お月様やお星様も見えました。その光はすっかり弱くなってぼんやりしていましたが、その代わり水を通して見ていますので、お月様もお星様も私たちの目に映るよりはずっと大きく見えました。時には黒い雲のようなものが光を遮って滑っていくこともありました。それは頭の上を泳いでいくクジラか、でなければ大勢の人間を乗せている船だということは、お姫様も知っていました。でも船の中の人たちは、美しい小さな人魚のお姫様が海の底に立っていて、白い手を船の方へ差し伸べていようとは夢にも思わなかったことでしょう。さて、一番上のお姫様は15になったので、海の上に浮かび上がってもよいことになりました。このお姫様が海の底に帰ってきたときには、妹たちに話したいと思うことを、それはそれはたくさん持っていました。お姫様の話によりますと、一番美しかったのは、お月様の明るい晩、静かな海辺の砂地に寝転んで、海岸のすぐ近くにある大きな町を眺めたことでした。その町には、たくさんの光が何百とも知れない星のように輝いていたということです。それから、音楽に耳を傾けたり、車の響きや人々のざわめきを聞くのも素敵なことでしたし、また、たくさんの教会の塔を眺めて、鐘の鳴るのを聞くのも楽しかったそうです。一番下のお姫様は、まだまだしばらくの間、海の上へ浮かび上がっていくことができないだけに、誰よりも一層憧れて聞き入りました。ああ、一番下のお姫様は、どんなに熱心に、そういうお話に耳を傾けたことでしょう。それからというものは、夕方になると、開け放された窓際に立って、青い水を透かして、上の方を見上げるのでした。そしてその度に、いろいろな物音のするという大きな町のことを心に思ってみるのでした。するとそんな時には、教会の鐘の音までが、遠い海の底の自分のところまで響いてくるような気がしてならないのでした。1年経つと、2番目のお姫様が海の上に浮かび上がって どこへでも好きなところへ泳いで行ってよいというお許しをいただきました。お姫様が浮かび上がったとき、お日様がちょうど沈むところでした。その眺めがこの上もなく美しく思われました。空一面が金色に輝いて、と、これはお姫様のお話です。雲の美しいこと、本当にそのありさまは言葉などでは言い表すことができません。雲は赤くすみれ色に燃えて頭の上を流れていきました。けれどもその雲よりもずっとずっと早く白鳥の一群れが長い白いベールのように一羽また一羽と波の上を今沈もうとしているお日様の方に向かって飛んでいきました。お姫様もそちらの方へ泳いでいきました。しかし間もなくお日様が沈んでしまうと、バラ色の輝きは海の表からも雲の上からも消えてしまいました。また一年たつと、今度は三番目のお姫様が海の上に浮かび上がっていきました。このお姫様はみんなの中で一番大胆でしたから、海に流れ込んでいる大きな川を泳いで登っていきました。やがてブドウのつるに覆われた美しい緑の丘が見えてきました。こんもりとした大きな森の間には、お城や農園が見えたり隠れたりしています。いろんな鳥がさえずっているのも聞こえてきました。お日様があまり暑く照りつけるので、何度も何度も水の中に潜ってはほてった顔を冷やさなくてはなりません。小さな入り江に来ると、人間の子供たちが大勢集まっていました。みんな真っ裸で水の中をピチャピチャ跳ね回っていました。人魚のお姫様も子供たちと一緒に遊びたくなりました。ところが子供たちの方ではびっくりして逃げていってしまいました。そこへ小さな黒い動物が一匹やってきました。実はそれは犬だったのです。でもお姫様はそれまでに犬というものを見たことがありません。それにお姫様に向かって犬がワンワン吠え立てたものですから、お姫様はすっかり怖くなって、また元の広々とした海へ戻ってきました。それにしても、あの美しい森や緑の丘や、それから魚の尻尾もないのに水の中を泳ぐことのできる可愛らしい子供たちのことは決して忘れることができませんでした。四番目のお姫様はそれほど大胆ではありませんでした。ですから広い広い海の真っただ中にじっとしていました。それでもお姫様の話ではそこが一番美しいところだったということです。どちらを向いても何マイルも先まで見渡すことができました。空は大きなガラスの丸天井かと思われました。時々目に映る船はずっと遠くにカモメのように見えました。ふざけん坊のイルカはトンボ返りを打っていました。そうかと思うと、大きなクジラが鼻の穴から水を吹き上げていました。そうすると、周りに何百もの噴水ができたように見えました。今度は五番目のお姫様の番になりました。お誕生日がちょうど冬の最中でしたから、このお姫様はお姉様たちとは違ったものを見ました。海はすっかり緑色になっていて、周りには大きな氷山が浮かんでいました。その氷山の一つ一つが真珠のように輝いて、人間の建てた教会の塔よりもずっとずっと大きかったとお姫様は話しました。 おまけにそういう氷山は世にも不思議な形をしていて、ダイヤモンドのようにキラキラ輝いていました。お姫様は一番大きな氷山の一つに腰を下ろしました。船の人たちはお姫様が氷山の上に座って、長い髪の毛を風になびかせているのを見ると、びっくりして向きを変えて行ってしまいました。やがて日が暮れかかると、空は雲で覆われました。稲妻がピカピカ光り、雷がゴロゴロ鳴り出しました。黒い海の波に大きな氷山が高く持ち上げられ、赤い稲妻に照らし出されてキラキラ光りました。どの船もみんな帆を下ろして、船の中の人たちは恐ろしさに震えていました。お姫様は波の間を漂う氷山の上に静かに腰を下ろして、青い稲妻がジグザグにピカピカ光る海の表にきらめき落ちるのを眺めていました。お姉さまたちは初めて海の底から水の上に浮かび上がったとき、新しいものを見たり、美しいものを目にして、みんな夢中になって喜んでいました。けれども、一人前の娘になって、好きな時にいつでも行けるようになると、今までほど心を惹かれなくなりました。それどころかかえって、うちが恋しくなりました。一月も経つと、海の底がやっぱりどこよりも美しくて、うちにいるのが一番いいと口々に言うようになりました。五人のお姉さまたちは、夕方になるとよく手をつないでは並んで海の上に浮かび上がっていきました。お姫様たちはどんな人間よりも美しいきれいな声を持っていました。嵐が起こって船が沈みそうになるとその船の前を泳ぎながら、それはそれはきれいな声で海の底がどんなに美しいかを歌いました。そして船の人たちに、海の底へ沈んでいくのを怖がらないでくださいと頼むのでした。けれども船の人たちには、お姫様たちの歌う言葉がわかりません。嵐の音だろうぐらいに思いました。それからその人たちは、美しい海の底を見ることもできません。それもそのはず、船が沈めば、人間は溺れて死んでしまうのです。そうして初めて人魚の王様のお城に行くのですからね。こうして夕方、お姉さまたちが手を取り合って海の上に浮かび上がっていってしまうと、一番下の小さなお姫さまはたった一人取り残されて、お姉さまたちの後を見送るのでした。そんな時には寂しくって、泣きたいような気がしました。けれども人魚のお姫様には涙というものがありません。涙がないだけに、もっと苦しい、辛い思いをしなければなりませんでした。ああ、私も早く15になれないかしら、とお姫様は言いました。海の上の世界と、そこに家を建てて住んでいるという人間が、きっと好きになれそうだわ。とうとうお姫様も15になりました。もうお前も大きくなりました。とお姫様にとってはおばあ様にあたる王様のお母様が言いました。さあおいで、お化粧をしてあげましょう。お姉さんたちにしてやったようにね。こう言っておばあさまは白百合の花輪をお姫さまの髪につけてやりました。見るとその花びらは一つ一つが真珠を半分にしたものでした。それからお姫さまが高い身分であることを表すためにお姫さまの尻尾を8つの大きな花器に挟ませました。あら、痛い。 と人魚のお姫様は言いました。立派になるのには少しくらい我慢をしなくてはいけませんよ、とおばあ様が言いました。お姫様はそんなお飾りなどはどんなに払い落としてしまいたかったかしれません。重たい花輪なども取ってしまいたいと思いました。そんなものよりもお庭に咲いている赤い花の方がお姫様にはずっとよく似合うに決まっています。でも今さらそうしようとも思いません。行ってまいります、とお姫様は言って、透き通った泡のように軽やかに水の中を上へ上へと登っていきました。お姫様が海の上に頭を出したとき、ちょうどお日様が沈みました。けれども雲という雲はまだバラ色に、あるいは金色に照り映えていました。薄桃色の空には宵の明星が明るく美しく光っていました。風は穏やかで、空気はすがすがしく、海の表は鏡のように静かでした。向こうの方に三本マストの大きな船が浮かんでいました。風が少しもないので、帆はたった一つしか上げていません。その周りのつなぐやほげたの上には、水夫たちが座っていました。船からは音楽と歌も聞こえてきます。そのうちに夕闇が濃くなってくると、色とりどりの何百もの提灯に火が灯されました。その様子はまるで万国旗が風にひらひらと翻っているようでした。人魚のお姫様は船室の窓のすぐそばまで泳いでいきました。体が波に持ち上げられるたびに透き通った窓ガラスを通して中の様子を覗くことができました。そこにはきれいに着飾った人たちが大勢いました。中でも美しく見えたのは、大きな黒い目をした若い王子でした。年の頃は16ぐらいでしょうか。それより上には見えません。今日はこの王子の誕生日だったのです。それでこんなににぎやかにお祝いの会が開かれているのでした。水夫たちが甲板で踊りを始めました。そこへ若い王子が出てきますと、花火が100以上も空高く打ち上げられました。そのため辺りが真昼のように明るくなりました。人魚のお姫様はびっくり仰天して水の中に潜り込みました。でもすぐまた頭を出してみました。と、どうでしょう。空のお星様がみんな自分の方へ落ちてくるようです。お姫様はこういう花火というものをまだ一度も見たことがなかったのです。大きなお日様がいくつもいくつもシュッシュッと音を立てながら回りました。素晴らしい火の魚が青い空に飛び上がりました。そうしたすべてのありさまが、澄み切った静かな海の表に移りました。船の上は赤々と照らし出されました。人間の姿はもちろんのこと、どんなに細い穂綱でも、一本一本をはっきりと見分けることができました。ああ、それにしても、若い王子はなんという美しい方でしょう。王子はニコニコしながら人々と握手していました。その間も、この華やかな夜空に音楽は絶えず鳴り響いていました。夜は更けました。それでも人魚のお姫様は船と美しい王子から目を離すことができませんでした。もう今は色とりどりの提灯の火は消えて、花火も空に上がらなくなりました。お祝いのための大砲の音もとどろきません。けれども、 深い海の底では低くブツブツといううなりがしていました。お姫さまは相変わらず水の上に浮かびながら波の間に間に揺られて船室の中をのぞいていました。ところが船は急に今までよりも早く走り出しました。帆が一つまた一つと張られました。気がついてみると波は山のように高くなり、空には黒雲が集まってきて、遠くの方では稲妻がピカピカ光っているではありませんか。ああ、恐ろしい嵐がやってきそうです。このありさまに、水夫たちはまた帆を下ろしました。大きな船は荒れ狂う海の上を揺れながらも、矢のように早く突き進んでいます。波は大きな山のように黒々と盛り上がって今にもマストを突き倒そうとします。船はまるで白鳥のように高い波の谷間に沈むかと思うと、すぐまた塔のような波のてっぺんに持ち上げられました。人魚のお姫様には面白い航海のように思われました。ところが船の人たちにしてみればそれどころではありません。船はうめくような音を立ててミシミシときしり始めました。大波が船に激しくぶつかるとその勢いで厚い船板が曲がり、海の水が流れ込みました。マストは足か何かのように真ん中からポキッと折れてしまいました。船は横に傾いて水がどっと船蔵へ流れ込んできました。船の中の人たちの命が危なくなりました。人魚のお姫様もようやくそのことに気がつきました。でもそうは思ってもお姫様自身が海の上を漂っている船の材木や板切れに気をつけなくてはなりません。その時急にあたりが真っ暗になって何一つ見えなくなりました。と思う間もなく、また稲光がしてパッと明るくなりました。船の上のものがまたみんな見えました。誰も彼もが大騒ぎをしています。お姫様はその中であの若い王子の姿を探しました。と船が真っ二つに裂けた途端、深い海の中へ王子の落ち込んでいくのが見えました。その瞬間お姫様はすっかり嬉しくなりました。王子が海の底の自分のそばへ来るものと思ったからです。けれどもすぐまた人間は水の中では生きていられないということを思い出しました。だからこの王子も死ななければお父様のお城へは降りていくことができないのだと気がつきました。ああ、王子様を死なせてはいけない。どうしても死なせてはならない。そう思うと、お姫様は自分の身の危険も忘れて、海の上を漂っている材木や板の間をかき分けて、王子の方へ泳いでいきました。もしその材木の一つでも体に当たれば、お姫様は押しつぶされてしまうのです。お姫様は水の中へ深く潜ったり、大きな波の間に浮かび上がったりしているうちに、とうとう若い王子のところへ泳ぎつきました。王子はもうこれ以上荒れ狂う海の中を泳ぐことはできなくなっていました。手足は疲れ切って、もうしびれ始めていたのです。美しい目はしっかりと閉じていました。もしもこの時人魚のお姫様が来てくれなかったなら、きっと死んでしまったことでしょう。お姫様は王子の頭を水の上に持ち上げて、どこともなく波に身を任せて漂っていきました。明け方近く嵐は過ぎ去りました。船は影も形もなく あたりには切れ端一つ見えません。お日様が赤々と昇って海の表をキラキラと照らしました。すると気のせいか王子の方にも血の気がさしてきたように思われました。でもやっぱり目は固く閉じたままでした。人魚のお姫様は王子の高い美しい額にキスをして濡れた髪の毛をなで上げてやりました。見れば王子はどことなく海の底の小さな花壇にあるあの大理石の像に似ているような気がします。お姫様はもう一度キスをして王子様がどうか生きていてくれますようにと心の中で祈りました。やがて向こうの方に陸地が見えてきました。高い青い山々の頂にはちょうど白鳥が寝ているような格好で真っ白い雪がキラキラ光っていました。下の海辺には美しい緑の森があって、その前に一つの建物が建っていました。それは教会なのか修道院なのかお姫様にはよくわかりませんでした。見ると庭にはレモンやオレンジの木が生えていて、門の前には高いシュロの木が立っています。海はここで小さな入り江になっていました。入り江の中はとても静かでしたが、奥の岩のところまで大層深くなっていました。その岩のあたりでは白い細かい砂が波に洗われていました。人魚のお姫様は美しい王子を抱いてそこへ泳いでいきました。そして王子を砂の上に寝かせましたが、その時も王子の頭を高くして暖かいお日様の光がよく当たるように気をつけてあげました。その時大きな白い建物の中で鐘が鳴りました。そして若い娘たちが大勢庭から出てきました。それを見ると人魚のお姫様はそこから離れて二つ三つ海の表に突き出ている大きな岩の影まで泳いでいきました。そこで海の泡を髪の毛や胸にかぶって誰にも顔を見られないようにしてから、この気の毒な王子のそばにどんな人がやってくるかじっと見ていました。間もなく一人の若い娘が歩いてきました。娘は王子を見ると大層びっくりしたようでした。でもすぐに戻って行って他の人たちを呼んできました。人魚のお姫様がなおも目を離さずに見ていますと、王子はとうとう気がついて周りにいる人たちに微笑みかけました。けれども命を助けてくれた人魚のお姫様の方へは微笑んでも見せませんでした。考えてみれば無理もありません。お姫様に命を助けてもらったことなどは夢にも知らないのですからね。でもお姫様は大層悲しくなりました。間もなく王子が大きな建物の中に運ばれていってしまうと、人魚のお姫様は悲しみながら水の中へ沈んでお父様のお城へ戻っていきました。このお姫様はもともと物静かで感慨深いたちでしたが、今ではそれがもっともっとひどくなりました。ねえ、海の上でどんなものを見てきたの？とお姉様たちはしきりに尋ねましたが、お姫様は何にも話しませんでした。それからは幾晩も幾朝も、お姫様は王子と別れた海辺に浮かび上がっていきました。いつの間にか庭の木の実が熟してもぎ取られていくのを見ました。高い山々の雪が溶けていくのも見ました。それでも王子の姿は見えません。その度にお姫様は 前よりも一層悲しくなって家へ帰っていくのでした。今のお姫様にとっては、自分の小さな花壇の中に座って王子に似ているあの美しい大理石の像を腕に抱くことだけがたった一つの慰めとなりました。もうお姫様は花の手入れもしてやりません。ですから草花はまるで荒れ野のように道の上までぼうぼうと生い茂ってしまいました。おまけに長い茎や葉が木の枝と絡み合っているものですから、あたりは真っ暗になりました。とうとう人魚のお姫様はもうこれ以上我慢ができなくなりました。自分の苦しい気持ちをお姉様の一人にそっと打ち明けました。するとすぐに他のお姉様たちにも知れてしまいました。でもこの話を知っているのはお姉様たちと他に二、三人の人魚の娘たちだけでした。みんなはごく仲のいい友達にしか話さなかったからです。ところが偶然なことに、その友達の中に王子のことを知っている娘がいました。その娘もいつか船の上で開かれていた王子の誕生日のお祝いを見ていたのでした。そして嬉しいことに、王子がどこの国の人で、その国はどこにあるのかということまで知っていました。さあ、行きましょう。と他のお姫様たちが言いました。そしてみんなで腕と肩とを組んで長く一列に並んで、王子のお城のあるという海辺へ浮かび上がっていきました。そのお城はつやつやした薄黄色の石で作られていました。大きな大理石の階段がいくつもあって、その一つは海の中まで降りていました。上には金色の素晴らしい丸屋根がそびえていました。丸柱が建物の周りを取り巻いていましたが、その柱と柱の間には、本当に生きているのではないかと思われるような大理石の像が立っていました。高い窓の透き通ったガラスからは中が見えました。そこには、例えようもないくらい立派な広間が続いていて、立派な絹のカーテンと絨毯とがかかっていました。それに壁という壁には大きな絵がいくつも飾ってあって、いくら見ていても飽きないくらいでした。一番大きな広間の真ん中には大きな噴水がさらさらと音を立てていました。そのしぶきは高く飛び散って、ガラス張りの丸天井まで届くほどでした。お日様の光がガラスの天井から差し込んできて、水の上や大きな水盤に浮かんでいる美しい水草をキラキラと照らしていました。こうして王子の住んでいるところがわかると、人魚のお姫様はそれからというものは、夕方から夜にかけて、何度も何度もその海辺へ浮かび上がっていきました。そして他の人たちにはとても真似のできないくらい陸の近くまで泳いでいきました。それどころかしまいには、狭い水路を遡って、美しい大理石のテラスの下まで行きました。テラスの影は、水の表に長く映っていました。人魚のお姫様はそのテラスの下に身を隠して若い王子を見上げました。王子の方では他に誰かいようとは夢にも知らず、ただ一人明るいお月様の光を浴びて立っていました。お姫様は王子が音楽を奏でながら旗をひらひらとなびかせた美しいボートに乗って、夕方海に出ていくのを何度も眺めました。お姫様は緑の足の間からそっと覗いていたのでした。 風がそよそよと吹いてきて、お姫様の白金色の長いベールをひらひらさせると、それを見た人は白鳥が翼を広げたのだろうと思いました。漁師たちが晩に松明をともして、海の上で漁をしながら、若い王子の噂をして褒めているようなことがよくありました。お姫様はそれを聞くたびに、この王子がいつか荒れ狂う波に揉まれて今にも死にかかっていたとき、自分がその命を助けてあげたのだと思うと嬉しくてなりませんでした。そして王子の頭が自分の胸の上にじっと持たれていたことや、王子の額に心を込めてキスをしたことなどを思い出すのでした。でも王子の方では、そんなことは何にも知らないのです。お姫様のことなどは夢にも思ってみたことがありませんでした。お姫様はだんだんに人間を慕うようになりました。ますます人間の世界へ登っていって仲間に入りたいと思うようになりました。人間の世界は海の人魚の世界よりもずっとずっと大きいように思われました。人間は海の上を船に乗って走ることができます。雲の上までそびえている高い山にも登ることができます。それに人間の住んでいる陸地には森や畑があって、それがお姫様の目の届かないほど遠くまで、どこまでもどこまでも広がっているのです。お姫様の知りたいと思うことはまだまだたくさんありました。お姉様たちに聞いてみても、誰もみんな答えてくれることはできません。そこでお姫様は、お年を取ったおばあ様に尋ねてみました。おばあ様なら、上の世界のことをよく知っていましたから。上の世界というのは、おばあ様が海の上の陸地につけたなかなかうまい名前だったのです。人間というものは溺れて死ななければいつまでも生きていられるんでしょうか。海の底の私たちのように死ぬことはないんですか。と人魚のお姫様は尋ねました。いいえお前、人間だって死にますとも。とおばあ様は言いました。それに人間の一生はかえって私たちの一生よりも短いんだよ。私たちは300年も生きていられるね。けれども死んでしまえば私たちは泡になって海の表に浮いて出てしまうから、海の底の懐かしい人たちのところでお墓を作ってもらうことができないんだよ。私たちはいつまでたっても死ぬことのない魂というものもなければ、もう一度生まれ変わるということもない。私たちはあの緑の色をした足に似ているんだよ。ほら、足は一度切り取られればもう二度と緑の葉を出すことができないだろう。ところが人間にはいつまでも死なない魂というものがあってね。体が死んで土になった後までも、それは生き残っているんだよ。そしてその魂は、澄んだ空気の中をキラキラ光っているきれいなお星様のところまで登っていくんだよ。私たちが海の上に浮かび上がって人間の国を見るように、人間の魂は私たちが決して見ることのできない美しいところへ登っていくんだよ。そこは天国といって、人間にとっても前から知ることのできない世界なんだがね。どうして私たちにはいつまでたっても死なないという魂が授かりませんの？と、人魚のお姫様は悲しそうに尋ねるのでした。私の生きていられる何百年という年をすっかりお返ししてもいいから、その代わりたった一日だけでも、人間になりたいわ。そうしてその天国とかいうところへ登っていきたいわ。 そんなことを考えちゃいけないよ。とおばあさまが言いました。私たちはあの上の世界の人間よりもずっと幸せなんだからね。だってそれなら私は死んでしまうと泡になって海の上を漂わなくてはならないんでしょう。そうなればもう波の音楽も聞かれないでしょうし、きれいなお花や真っ赤なお日様も見られないんでしょう。ああ、どうにかしていつまでも死なないというその魂を授かることはできないものでしょうか。そんなことを言ってもね、とおばあさまが言いました。でもたった一つこういうことがあるよ。人間の中の誰かがお前を好きになって、それこそお父さんよりもお母さんよりもお前の方が好きになるんだね。心の底からお前を愛するようになって、牧師様にお願いをする。すると牧師様がその人の右手をお前の右手に置きながら、この世でもあの世でもいついつまでも真心は変わりませんと固い誓いを立てさせてくださる。そうなって初めてその人の魂がお前の体の中に伝わって、お前も人間の幸福を分けてもらえるようになるということだよ。その人はお前に魂を分けてくれても、自分の魂はちゃんと元のように持っているんだって。でも、そんなことは起こるはずがない。だって考えてもごらん。この海の底では美しいと思われているものでも、例えばだね、お前の持っているその魚の尻尾にしたって、陸の上にいる人間の目には醜く見えるんだからね。人間にはその値打ちがわからないんだよ。だからその代わりに格好の悪い二本のつっかい棒を持たなければならないんだよ。人間はうまく言い繕うためにそのつっかい棒のことを足なんて言っているけどね。それを聞くと人魚のお姫様はほっとため息をついて悲しそうに自分の魚の尻尾を眺めました。さあさあ、愉快になろうよ、とおばあさまが言いました。跳ねたり踊ったりして、私たちの生きていられる300年の間を楽しく暮らそうよ。300年といえば、ずいぶん長い年月じゃないの。それからあとは、思い残すこともなく、ゆっくり休むことができるというものさ。そうそう、今夜は舞踏会を開こうね。その晩の舞踏会は、陸の上ではとても見られない美しい華やかなものでした。大きな部屋の壁や天井は、厚いけれどもよく透き通るガラスでできていました。広間のどこを見回しても、壁という壁には、バラ色や草色の大きな貝殻が、200〜300も列を作って並んでいました。そしてその貝殻の一つ一つに青い炎の燃えている明かりが灯っていて、広間中を明るく照らしていました。その上壁を通して外の方まで差していましたから、周りの海は青い光で明るく照らし出されていました。数えきれないほどたくさんの魚たちが、ガラスの壁の方に向かって泳いでくるのが見えました。真っ赤な鱗をキラキラさせている魚もあれば、金色や銀色の鱗をきらめかせているのもありました。広間の真ん中を幅の広い流れが一筋、さらさらと音を立てて流れていました。その流れの上では人魚の男や女たちが、美しい人魚の歌を歌いながら、それに合わせて踊っていました。そんな美しい声は、とても地上の人間にはありません。分けても、一番下のお姫様は、誰よりも美しい声で歌いました。みんなは手をたたいて褒めそやしました。お姫様も、 心の中では嬉しく思いました。陸の上にも海の中にも自分より美しい声を持っているものがないことを思ったからでした。けれどもすぐまた上の世界のことを思うのでした。あの美しい王子のこと、王子の持っているような死ぬことのない魂が自分にはないという悲しみをどうしても忘れることができませんでした。それを思うと、お姫様はたまらなくなってお父様のお城からこっそり抜け出しました。みんなはお城の中でにぎやかに歌ったり踊ったりしているというのに、お姫様だけはたった一人で自分の小さな花壇の中に悲しみに沈んで座っていました。その時ふと角笛の響きが水の中を伝わって聞こえてきました。お姫様ははっとして思いました。きっと今あの方が海の上を船に乗ってお通りになっているのだわ。お父様よりもお母様よりももっと好きなあの方が、私がいつも思っているあの方が、あの方のお手に私の一生の幸せをお任せしてもいいわ。あの方と死ぬことのない魂とが私のものになるのなら、どんなことでもやってみるわ。お姉さまたちがお父様のお城の中で踊っている間に、魔法使いのおばあさんのところへ行ってみよう。あの魔法使いは今までは怖くてならなかったけど、でもきっといい知恵を貸して助けてくれるわ。そこで人魚のお姫様は庭から出て、ゴーゴーとすさまじい音を立てている渦巻きの方へ行きました。魔法使いはこの渦巻きの向こうに住んでいるのです。人魚のお姫様はこの道をまだ一度も通ったことがありませんでした。そこには花も咲いていなければ海藻も生えていません。ただ何にもない灰色の砂地があるばかりです。それが渦の巻いているところまで広がっていました。そこでは海の水がゴーゴーと音を立てて水車のように渦を巻いていました。一旦その中に巻き込まれたが、最後どんなものでも深い底の方へ引きずり込まれてしまうのでした。どんなものをも粉々に砕いてしまうこの渦の真ん中を通り抜けていかなければ、魔法使いの国へは行くことができないのです。おまけにそこまで行くのには、ずいぶん長い間ブクブクと泡の立っている熱い泥の上を行くほかには道がありません。この泥のところを魔法使いは泥沼と言っていました。その向こうに不思議な森があって、その真ん中に魔法使いの家があるのです。森の中の木や藪はどれもこれも半分は動物で半分は植物のポリプでした。そのありさまはちょうど100の頭を持った蛇が地から生え出ているようでした。枝はといえばみんなネバネバした長い腕で、まるでミミズのように曲がりくねる指を持っていました。そして根元から一番先の端まで一節一節を動かすことができました。こうしていて、水の中で何かを捕まえようものなら、それがどんなものであろうとしっかりと巻きついて、二度と話はしないのです。人魚のお姫様はここまでやってくると、すっかり怖くなって立ちすくみました。あまりの恐ろしさに胸はドキドキしています。引き返そうかとも思いましたが、王子のことや人間の魂のことなどを思って、また勇気を奮い起こしました。そこでまず、ほどけた長い髪の毛を頭にしっかりと巻きつけて、ポリプにつかまらないようにしました。それから両手を胸の上に重ねて、魚が水の中をすいすいと泳ぐように、 気味の悪いポリプの間をすり抜けていきました。その間中、ポリプたちは腕と指とをお姫様の方へうねうねと伸ばしていました。見ればどのポリプも捕まえたものを何百という小さな腕でぎゅっと締め付けているのです。まるで頑丈な鉄の紐ででも締め付けているような具合に。海で死んで底深く沈んできた人間が白骨となってポリプの腕の間から覗いていました。船の貝や箱も締め付けられていました。そうかと思うと陸の動物の骨も見えました。他にもまだ小さな人魚の娘が一人捕まって締め殺されていました。そのありさまがお姫さまにはこの上もなく恐ろしいものに思われました。やがてお姫さまは森の中のドロドロした広いところへ来ました。そこには油ぎった大きな海蛇がとぐろを巻いて、気味の悪い薄黄色の腹を見せていました。広場の真ん中に一軒の家が建っていましたが、それは船が沈んだ時に死んだ人間の白骨で作ったものでした。その家の中に魔法使いがいたのです。魔法使いはちょうど人間が小さなカナリアにお砂糖をなめさせてやるような具合に、自分の口からヒキガエルに餌をやっているところでした。そしてあの見るもいやらしい太った海蛇を、魔法使いはかわいいひなっこやと呼んで、ダブダブした大きな胸の上を這いずり回らせていました。
お前さんが何で来たのか、私にゃちゃんとわかってるよ。
と、魔法使いの女は言いました。
バカなことはやめておき。わがままを押し通すと、今に不幸せになるよ、きれいなお姫さん。お前さんは魚の尻尾を取っちゃって、その代わり人間みたいに歩くときに使う2本のつっかい棒が欲しいんだろう。そうして若い王子がお前さんを好きになって、お前さんは王子と死ぬことのない魂を手に入れようってつもりだね。
こう言って魔法使いはぞっとするような高い声で笑いました。その拍子にヒキガエルと海蛇は下に転がり落ちて、あたりを這いずり回りました。
だがお前さんはいい時に来たんだよ。
と魔法使いは言いました。
明日になってお天道様が登っちまえば、あと1年経たないことにゃお前さんを助けてやるわけにはいかなかったんだよ。どれ一つ飲み薬をこしらえてやろうかね。お前さんはそれを持ってお天道様の登らないうちに陸地に泳いでいくんだよ。それから岸に上がって薬をお飲み、そうすりゃお前さんの尻尾は縮んでしまって足ってものになるよ。ほら、人間がきれいな足と言ってるあれさ。だがそりゃ痛いのなんのって、まるで鋭い剣で突き刺されるようだよ。その代わり、お前さんを見ればどんな人間でも、ああ、今までに見たことのないきれいな娘だ、というに決まってるよ。お前さんの歩き方は上品で軽そうで、どんな踊り子だってお前さんみたいにはいかないさ。だが歩けば一足ごとに鋭いナイフを踏んで血が出るような思いをするだろうよ。どうだい？それでも我慢ができるというのなら力を貸してやってもいいよ。
はい、お願いします。と人魚のお姫様は震える声で言いました。王子のことを思い、死なない魂を手に入れることをじっと思っていました。
だがこれだけは忘れちゃいけないよ」
と魔法使いが言いました。
一度人間の姿になっちまえばもう二度と人魚の娘に戻ることはできないんだよ。二度と水の中をくぐって姉さんたちやお父さんのお城へ戻っては来られないんだよ。それにだね、王子がお父さんやお母さんのことを忘れてしまうほどお前さんを好きになって、心の底からお前さんのことばかり思うようになり、牧師さんに頼んでお前さんたち二人の手を握らせてもらって夫婦にしてもらわなきゃ、死なない魂はお前さんの手には入りっこないんだよ。もしも王子が誰か他の女とでも結婚しようもんなら、その次の朝にはお前さんの心臓は破裂して、お前さんは水の上の泡となってしまうんだよ。
それでも構いません。と人魚のお姫様は言いました。けれども顔の色は死人のように青ざめました。
それから私に払う代金のことも忘れちゃ困るよ。
と魔法使いは言いました。
何しろ私の欲しいってのはちょっとやそっとのものじゃないからね。お前さんはこの海の底の誰よりもきれいな声を持っている。その声で王子の心を迷わそうってつもりなんだろうが、実はその声を私はもらいたいのさ。大事な飲み薬をやるんだから、その代わりにお前さんの持っている一番いいものをもらいたいってわけだよ。何しろ飲み薬が諸刃の剣のようによく効くようにするためには、私は自分の血をその中へ混ぜ込まなきゃならないんだからね。
でもあなたにこの声をあげてしまったら、私には一体何が残るんでしょう。と人魚のお姫様が言いました。
お前さんにはきれいな姿と軽い上品な歩き方と物を言う目があるじゃないか。それだけありゃ人間の心を迷わすことができるってもんさ。おやお前さん、勇気がなくなったかい？さあさ、その小さな舌をお出し、薬のお代に切らせてもらうよ。その代わり、よく効く薬はやるからね。
いいわ、どうぞ。と人魚のお姫様は言いました。魔法使いは鍋を火にかけて、魔法の薬を作りにかかりました。
まず、きれいにしてとね。
魔法使いはこう言って、蛇をくるくると結んで、それで鍋を磨きました。それが済むと、今度は自分の胸をひっかいて、黒い血を鍋の中に垂らしました。すると、そこから湯気がもうもうと立ち上って、何とも言えない気味の悪い形になりました。その様子は全く恐ろしくてゾッとするほどでした。魔法使いはひっきりなしに鍋の中に新しいものを入れました。やがてそれがよく煮立つと、まるでワニの鳴くような音を立てました。こうしてとうとう薬が出来上がりました。見ただけではまるできれいに澄んだ水のようでした。
さてと、できたよ。
と魔法使いは言いました。そして人魚のお姫様の舌を切り取りました。これでお姫様は推しになってしまいました。もうこれからは歌も歌えませんし、物を言うこともできません。
お前さんがこれから森の中を帰っていくとき、ポリプどもに捕まりそうになったら、
と魔法使いは言いました。
たった人たらしでいいから、この飲み薬をかけてやんなさい。 そうすりゃやつらの腕や指はみんな粉々に飛んじまうから。
でもそんなことをするまでもありませんでした。ポリプたちはお姫さまの手の中で薬がお星さまのようにキラキラ光っているのを見ると、はっと恐れて体を引っ込めてしまいました。ですからお姫さまは何の苦もなく、森も泥沼も激しい渦巻きの中をも通り抜けていきました。お父さまのお城が見えてきました。大きな部屋の明かりはもう消えています。みんなはきっと寝ているのに違いありません。お姫さまはみんなのところへ行こうとはしませんでした。今は物を言うこともできませんし、それに今日限り一生のお別れをしようと思っているのです。お姫さまの心は悲しみのために張り裂けそうでした。そっとお庭の中に入っていって、お姉さまたちの花壇から一つずつ花を摘み取りました。そしてお城の方へ何度も何度もキスを投げてから、青い海の中を上へ上へと登っていきました。まだお日様の昇らない頃、人魚のお姫様は王子のお城を見上げながら立派な大理石の階段の上に登りました。お月様が美しく明るく輝いていました。人魚のお姫様は燃えるように強い薬を飲みました。すると諸刃の剣でか細い体を突き刺されたような気がしました。たちまち気が遠くなって死んだようにその場に倒れました。やがてお日様がキラキラと海の表を照らしました。人魚のお姫様はようやく気がつきましたが、激しい痛みを体に感じました。目を上げてみれば、すぐ前にあの美しい若い王子が立っています。王子は黒い目でじっとお姫様を見つめていました。お姫様は思わずその目を伏せました。とどうでしょう、魚の尻尾はいつの間にか消えてしまって、可愛らしい人間の娘しか持っていないような世にも美しい小さな白い足が生えているではありませんか。けれどもお姫様は何にも着ていません。裸でしたので、豊かな長い髪の毛で体を隠しました。あなたはどういう方ですか、どうしてここへ来たのですか、と王子は尋ねました。お姫様は青い目でいかにも優しそうに、でも大層悲しげに王子を見つめました。なぜってお姫様は口をきくことができないのですから。王子はお姫様の手を取ってお城の中へ連れて行きました。お姫様は一足歩く旅ごとに、魔法使いが前に言った通り、尖った針か鋭いナイフの上を踏んでいるような思いがしました。けれどもこのくらいの苦しみは喜んで我慢しました。王子に手を引かれながら、お姫様は水の泡かと思われるほど大層軽やかに登っていきました。その軽々とした可愛らしいお姫様の歩き方に、王子も他の人たちもただただ驚いていました。お姫様は絹やモスリンの立派な着物をいただきました。お城の中でお姫様が誰よりも一番きれいでした。でもかわいそうに推しだったのです。歌を歌うことも物を言うこともできません。絹と金とで着飾った美しい女の奴隷たちが出てきて、王子と王子のご両親の王様お妃様の前で歌を歌いました。中の一人が他のものよりも上手に歌いました。すると王子は手をたたいて、 その女の方へ微笑みかけました。それを見ると、人魚のお姫様はとても悲しくなりました。自分だったら、もっともっと良い声で歌うことができたのに、と思ったのです。そして心の中で言いました。
ああ、王子様、あなたのおそばにいたいために、私は永久に声を捨ててしまったのです。せめてそれだけでも分かってくださったら。
やがて、女の奴隷たちは素晴らしい音楽に合わせて、今度は美しく軽やかに踊りました。人魚のお姫様も美しい白い腕を上げて、つま先で立ちながら床の上を滑るように軽々と踊りました。そんなに見事に踊ったものは誰もありません。踊って動くたびごとに、お姫様の美しさがいよいよ加わりました。その目は心の中の思いを表して、奴隷たちの歌よりも強く強く人の心を打ちました。人々はみんなうっとりと見とれていました。中でも王子の喜び方は大変なもので、かわいい捨て子さんと呼びました。お姫様は足が床に触るたびごとに鋭いナイフの上を踏むような思いをしました。それでもじっと我慢して踊り続けました。王子はお姫様に、これからはいつも自分のそばにいるようにと言いました。その上お姫様は、王子の部屋の前にあるビロードの布団に寝てもいいというお許しもいただきました。王子はお姫様のために男の着物を作らせて馬に乗っていくお供をさせました。二人は香りのよい森の中を通っていきました。緑の枝が肩に触れたり、小さな鳥が若葉の陰でさえずったりしていました。お姫様は王子と一緒に高い山にも登りました。か弱い足からは誰の目にもわかるくらい血がにじみ出ましたが、それでもお姫様はただ笑って、どんどん王子の後についていきました。とうとう雲の上まで出ました。そこから見ると、下の方を流れている雲は、遠くの国へ飛んでいく鳥の群れのように見えました。王子のお城で、他の人たちが夜になって寝てしまうと、お姫様は幅の広い大理石の階段を降りて、燃えるような足を冷たい海の水の中に浸して冷やしました。そんな時には、深い海の底にいる懐かしい人たちのことが思い出されるのでした。ある晩のこと、お姉さまたちが手をつないで海の上に出てきました。みんなは波のまにまに浮かびながらひどく悲しい歌を歌いました。お姫さまが手招きすると、お姉さまたちの方でもそれに気がつきました。
海の底ではね、あなたがいなくなってからみんなとっても悲しんでいるのよ。
とお姉さまたちは話しました。それからというものは、お姉さまたちは毎晩訪ねてきてくれました。ある晩などは、もう何年も海の上に出てきたことのないお年寄りのおばあさまと、頭に冠をかぶった人魚の王様の姿までも、ずっと遠くの方に見えました。おばあさまもお父さまもお姫さまの方へ手を差し伸ばしました。けれどもお姉さまたちのように陸の近くまで来ようとはしませんでした。一日ごとに王子はお姫さまが好きになりました。といっても王子はおとなしいかわいい子供をかわいがるようにお姫さまをかわいがっていたのです。ですから、お妃にしようなどとは夢にも思っていませんでした。ところがお姫さまの方では、どうしても王子のお妃にならなければなりません。
さもなければ死ぬことのない魂を手に入れることができないのです。いや、それどころか王子が結婚した次の朝には海の上の泡となってしまうのです。王子が人魚のお姫様を腕に抱いて美しい額にキスをすると、お姫様の目は、私が誰よりも可愛いとはお思いになりませんか?と言っているように思われました。
うん、お前が一番好きだよ。
と王子は言いました。
だってお前は誰よりも優しい心を持っていて、僕に真心を尽くしてくれているんだもの。それにお前はある若い娘さんに似ているんだよ。その娘さんにはいつか一度会ったことがあるけれど、きっともう会うことはないだろう。
僕が船に乗って海に出た時のことだよ。
乗っていた船は嵐にあって沈んだけれど、僕は波に打ち上げられて岸辺に着いた。
見るとその近くには修道院があって、若い娘さんが何人もお勤めをしていた。その中の一番若い娘さんが、岸辺に打ち上げられている僕を見つけて命を助けてくれたんだよ。その時僕はその娘さんの顔を二度しか見なかった。でも僕がこの世の中で一番好きに思うのは、ただその娘さんだけなんだよ。
だけどお前を見ていると、とてもその娘さんによく似ている。だから僕の心の中にあるその娘さんの姿も押しのけられてしまいそうなくらいだよ。でもその娘さんはあの修道院に一生いる人だから、幸福の神様が代わりにお前を僕によこしてくださったんだよ。これからはどんなことがあっても離れずにいよ。
ああ、王子様は、私が命を助けてあげたことをご存じないんだわ。
と、人魚のお姫様は心の中で思いました。
私が海の上を修道院のある森のところまで連れて行ってあげたのに。それから私は海の泡をかぶって誰か来ないかと見ていたんだわ。そうしたら、きれいな娘さんが来たんだわ。その娘さんを、王子様は私よりも好いていらっしゃる。
人魚のお姫様は深いため息をつきました。けれども泣くことはできませんでした。
その娘さんは一生修道院に仕えているんだと王子様はおっしゃったわ。そうすると、この世の中へは出てこられないんだから、お二人はもう会えないわけだわ。それに比べれば、私はこうしておそばにいて、毎日毎日お顔を見ている。私は王子様のお世話をしてあげよう。心から王子様をお慕いしよう。そして王子様のためなら、この命も喜んで捧げよう。
ところがそのうちに、王子は結婚することになりました。お隣の国の王様の美しい王女をお妃に迎えるという噂が立ちました。そのために船も大層美しく飾り付けられました。王子は隣の国を見るために旅に出かけるのだと言われましたが、本当はその国の王女にお会いになるためだったのです。お供の人たちも大勢ついていくことになりました。でも人魚のお姫様は頭を振って微笑みました。王子が心の中に考えていることは誰よりもよく知っていたからです。
僕は旅に出なければならない。
と王子はお姫様に言いました。
美しい王女に会ってこなければならないんだよ。お父様やお母様がそうするようにとおっしゃるからね。しかし、その王女をどうでもお嫁さんにして帰ってくるようにとはおっしゃっていないよ。僕がその王女を好きになんかなれるはずはない。 だって修道院で見たあの美しい娘さんに似ているはずがないもの。あの娘さんに似ているのはお前だけだよ。僕がいつかお嫁さんを選ばなければならないとしたら、いっそのことお前を選ぶよ。ものを言う目をした口のきけない捨て子のかわいいお前をね。こう言って王子はお姫様の赤い唇にキスをしました。そしてお姫様の長い髪の毛をいじりながら、お姫様の胸に頭を押し当てました。お姫様の心は人間の幸せと死ぬことのない魂とを夢に見ているのでした。だけど海は怖くないだろうね、口のきけない捨て子さん。お隣の国へ出かける立派な船の上に立ったとき、王子はお姫様にこう言いました。それから王子は嵐のこと、海の静かな時のこと、深いところにいる不思議な魚のこと、それから潜水夫が海の中で見る珍しいもののことなどをいろいろと話してやりました。お姫様は微笑みながら王子の話を聞いていました。だって海の底のことなら、お姫様は誰よりもよく知っていたのですから。お月様の明るい晩、舵取りだけが舵のところに立っていました。他の人たちはみんな寝静まっていました。その時お姫様は船べりに座って、澄み切った水の中をじっと見つめていました。するとお父様のお城が見えたような気がしました。お城の一番高いところには、懐かしいおばあさまが頭に銀の冠をかぶって立っていました。おばあさまは速い水の流れを通して船の方をじっと見上げていました。その時お姉さまたちが海の表に浮かび上がってきて、お姫さまを悲しそうに見つめながら、もうダメだというように白い手をもみ合わせました。お姫様はお姉様たちの方へうなずいて、微笑みながら、何もかもがうまくいっていることを話そうとしました。ところがそこへ船のボーイが近づいてきましたので、お姉様たちは水の中へ潜ってしまいました。ですからボーイは、今何か白いものを見たような気がしましたが、それはきっと海の泡だったろうと思いました。あくる朝、船はお隣の国の美しい都にある港に入りました。教会という教会の鐘が鳴り渡り、高い塔からはラッパが吹き鳴らされました。兵士たちは翻る旗を持ち、きらめく銃剣を持って立ち並びました。毎日毎日宴会が催され、舞踏会だのいろいろの会が次から次へと開かれました。それなのに、この国の王女はまだ一度も姿を見せたことがありません。何でもずっと遠くのある修道院で教育を受けて、王女にふさわしいいろいろの勉強をしているということでした。とうとうその王女が帰ってきました。人魚のお姫様は、その王女がどんなに美しい方か、早く見たいと思っていたのですが、見ればなるほど、こんなに美しい姿の人は、今までに見たことがないというより他はありませんでした。肌はきめが細やかで透き通るような美しさでした。長い黒いまつげの奥には、真心のこもった青い目が、にこやかに微笑んでいました。ああ、あなただ。僕が死んだようになって海辺に倒れていたとき、僕の命を助けてくださったのは。と王子は叫んで、恥ずかしそうに顔を赤くしている王女を腕に抱きしめました。それから今度は人魚のお姫様に向かって言いました。ああ、僕はなんて幸せなんだろう。 どんなに願ってもとても叶えられないと思っていた夢が叶えられたんだよ。お前も僕の幸せを喜んでくれるだろう。誰よりも一番僕のことを思っていてくれたお前だものね。
人魚のお姫様は王子の手にキスをしましたけれども、胸は今にも張り裂けそうでした。
無理もありません。王子が結婚すれば、その明くる朝、お姫様は死んで海の上の泡となってしまうのです。
教会という教会の鐘が鳴り渡りました。
お使いの者が馬に乗って町の中を駆け巡り、ご婚約のことを知らせました。
どこの祭壇でも立派な銀のランプに良い香りのする油が燃やされました。牧師さんたちが香炉を振りました。花嫁と花婿は互いに手を取り合って、僧正様の祝福を受けました。
人魚のお姫様は絹と金とで着飾って、花嫁の長い裾を捧げていましたけれども、お祝いの音楽も耳に入りません。厳かな儀式も目には映りません。ただ死んでからの暗い暗い闇のことばかりを思っていました。この世でなくしてしまったすべてのことを思っているのでした。
その日の夕方、花嫁と花婿は船に乗り込みました。大砲がとどろき渡り、たくさんの旗が風に翻りました。船の真ん中には金と紫の立派なテントが張られて、この上もなく美しい布団が敷かれました。ここで二人が静かな涼しい一夜を過ごすことになっていたのです。帆は風を受けていっぱいに膨らんでいました。船は澄み切った海の上を大して揺れもせずに軽々と滑っていきました。あたりが暗くなると、色とりどりのランプに火が灯され、水夫たちは甲板に出て楽しそうに踊り始めました。人魚のお姫様は初めて海の上に浮かび上がった晩のことを思い出さずにはいられませんでした。あの晩も今目の前に見ているのと同じように、にぎやかに喜び騒いでいるありさまが目に映ったのでした。お姫様もみんなの仲間に入ってくるくる踊り回りました。そのありさまは何かに追いかけられて、身を翻しながら軽々と飛んでいくツバメのようでした。見ている人々はみんな手をたたいて褒めそやしました。お姫様がこんなに見事に踊ったことは今までにもありません。か弱い足は鋭いナイフで突き刺されるようでしたが、今はそれを感じないほどに心の傷はもっともっと傷んでいるのでした。お姫様にはよくわかっているのです。今夜限りで王子の顔も見られません。この王子のためにお姫様は家族を捨て、家を捨てたのです。美しい声も諦めたのです。来る日も来る日も限りない苦しみを我慢してきたのです。それなのに王子の方ではそんなことは夢にも知らないのです。王子と同じ空気を吸うのも、深い海を眺めるのも、星のきらめく夜空を仰ぐのも、今夜限りとなりました。考えることのない、夢見ることのない、果てしなく続く闇の夜だけが、お姫様を待っているのでした。思えばお姫様には魂がありません。得ようとしても、今となっては手に入れることのできないお姫様なのです。船の上はにぎやかな喜びに満ちあふれていました。もう真夜中を過ぎています。それでもお姫様は微笑みを浮かべながら踊り続けるのでした。 心の中ではただ死ぬことだけを思いながら。王子は美しい花嫁にキスをしました。花嫁は王子の黒い髪の毛をなでました。そして花嫁と花婿は手に手を取って立派なテントの中に入って休みました。やがて船の中はひっそりと静かになりました。今は舵取りだけが舵のところに立っているばかりです。人魚のお姫様は白い腕を船べりにかけながら、東の空に目を向けて朝焼けを眺めていました。お日様の光が差してくれば、その最初の光でお姫様は死ぬのです。それはお姫様にはわかっていました。とその時、お姉様たちがまたもや海の表へ浮かび上がってくるのが見えました。お姉様たちもお姫様と同じように青ざめていました。見れば長い美しい髪の毛がいつものように風になびいてはおりません。ぶっつりと根元から断ち切られているではありませんか。私たち魔法使いに髪の毛をやってしまったのよ。あなたが今夜死なないで済むように魔法使いの助けを借りに行ったの。そしたらナイフをくれたわ。ほら、これよ。ねえ、よく切れそうでしょ。お日様が昇らないうちに、あなたはこれで王子の心臓を突き刺さなくてはいけないのよ。王子の温かい血があなたの足にかかると、足が縮こまって、また魚の尻尾が生えるのよ。だからまた元の人魚になれるわけ。そうして水の中へ入って、私たちのところへ戻ってくれば、死んで塩辛い海の泡になるまで300年も生きていられるのよ。さあ、早く、お日様の昇らないうちに、王子かあなたか、どちらか一人が死ななければならないのよ。おばあ様はあんまり心配なさったものだから、白い髪がすっかり抜け落ちてしまったわ。私たちの髪の毛が魔法使いのハサミで切られてしまったのとそっくりよ。王子を殺して帰ってきなさいね。さあ、急ぐのよ。空がうっすらと赤くなってきたじゃないの。もうすぐお日様が昇るわ。そしたらあなたは死ななければならないのよ。こう言うと、お姉さまたちは、それはそれは悲しそうに深いため息をついて波間に沈みました。人魚のお姫様はテントの紫色の垂れ幕を引き開けました。中では美しい花嫁が王子の胸に頭を持たせて眠っています。お姫様は身をかがめて王子の美しい額にキスをしました。空を見れば、夜明けの空が赤く染まって、だんだん明るくなってきました。お姫様は、鋭いナイフをじっと見つめました。それから、また目を王子に向けました。王子は夢の中で、花嫁の名前を呼びました。他のことはすっかり忘れて、王子の心は、ただただ、花嫁のことでいっぱいだったのです。人魚のお姫様の手の中でナイフが震えました。しかしその瞬間、お姫様はそれを遠くの波間に投げ捨てました。するとナイフの落ちたところが真っ赤に光って、まるで血の滴りが水の中から吹き出たように見えました。お姫様は、半ばかすんできた目を開いて、もう一度王子を見つめました。と、船から身を躍らせて海の中へ飛び込みました。自分の体が溶けて泡になっていくのがわかりました。その時、お日様が海から昇りました。柔らかい光が 死んだように冷たい海の泡の上を暖かく照らしました。人魚のお姫様は少しも死んだような気がしませんでした。明るいお日様を仰ぎ見ました。すると中空に透き通った美しいものが何百となく漂っていました。それを透かして向こうの方に船の白い帆と空の赤い雲が見えました。その透き通ったものの話す声は美しい音楽のようでした。と言っても人間の耳には聞こえない、まことに不思議な魂の世界のものでした。その姿も人間の目では見ることができないものでした。翼がなくても体が軽いために空中に漂っているのでした。人魚のお姫様はその者たちと同じように自分の体も軽くなって泡の中から抜け出てだんだん上へ上へと登っていくのを感じました。どなたのところへ行くのでしょうか?とお姫様は尋ねました。その声は辺りに漂っている他の者たちと同じように美しく尊く不思議に響きました。それはとてもこの世の音楽などでは真似することもできません。空気の娘たちのところへ、とみんなが答えました。人魚の娘には死ぬことのない魂というものがありませんね。人間に心から愛されなければどんなにしてもそれを持つことができません。人魚がいつまでも生きていられる命を得るためには、他のものの力に頼らなければならないのです。空気の娘たちにも、やっぱり死ぬことのない魂はありません。けれども良い行いをすれば、やがてはそれを授かることができるのです。私たちは暑い国へ飛んでいきます。そこでは空気が蒸し暑くて毒を持っていますから、そのために人間は死んでしまいます。ですからそこで私たちは涼しい風を送ってあげるのです。それから空に花の香りを振りまいて、誰もがさっぱりした気分になるように、みんなが元気になるようにしてあげるのです。こうして300年の間、私たちにできるだけの良い行いをするように努めれば、死ぬことのない魂を授かって、限りない人間の幸せをもらうことができるのです。まあ、お気の毒な人魚のお姫様。あなたも私たちと同じように真心を尽くして努めていらっしゃいましたのね。ずいぶんと苦しみにお会いになったでしょうが、よく我慢していらっしゃいました。こうして今は空気の精の世界へ登っていらっしゃったのですよ。さあ、あと300年良い行いをなされば、死ぬことのない魂があなたにも授かりますのよ。人魚のお姫様は透き通った両腕を神様のお日様の方へ高く差し伸べました。その時、生まれて初めて涙が頬を伝わるのを覚えました。船の中がまたガヤガヤと騒がしくなりました。見れば王子が美しい花嫁と一緒にお姫様を探しています。お姫様が波の中に身を投げたのを、二人はまるで知ってでもいるように、泡立つ波間を悲しそうに見つめていました。人の目には見えないけれども、人魚のお姫様は花嫁の額にそっとキスをして、王子には微笑みかけました。それから他の空気の娘たちと一緒に、空に漂う美しいバラ色の雲の方へと登っていきました。そうすると300年たったら、私たちも神様のお国へ浮かんでいけますのね。でももっと早く行けるかもしれませんよ。と
空気の娘の一人がささやきました。私たちは人に見られないで、子供のいる人間の家に入っていくのです。そうして、お父さんやお母さんを喜ばせて、お父さんやお母さんに可愛がられている良い子供を毎日見つけるのです。そうすると神様がそれをご覧になっていて、私たちをお試しになる時を短くしてくださるのです。その子には、私たちがいつお部屋の中を飛んでいるのかわかりません。でも、そういう子供を見つけると、私たちは嬉しくなって、ついにっこりと笑いかけてしまいます。そうすると、すぐに300年のうちから1年減らしてもらえるのです。けれども、その反対に、お行儀の悪い、よくない子供を見ると悲しくなって、思わず泣いてしまいます。そうすると、今度は涙をこぼすたびごとに、神様のお試しになる時が一日ずつ伸びていくのです。